説教信仰は生き方、鈴木光牧師です。
皆さんおはようございます。ルカによる福音書を一緒に読んでいますけれども、今日はですね、イエス様がここしばらくずっとお弟子さんたちに語って、また私たちにもお話してくれていた、まあ教えっていうんですかね、メッセージですよね。お話しして聞かせてくれたこと、その一連のメッセージの締めくくりのところになります。で、特に、まあ、ちょっとつながっているところがありますけれども、タイトルにもしましたが、私たちの信仰を持って歩んでいるわけですけど、この信仰っていうのは心の問題じゃないよって、内面の問題ではないよ、まあ、それもあるんだけど、もちろんすごくあるけど、でもそれだけじゃなくて生き方だっていうことですよね。あるいはもっと具体的に言うと、私たちの言動に出てくるものだって、つながっているものだって、まあ、そういうことを、お話しているところだと思います。ということで、まあ、この一連のメッセージの終わりとしても、また今日イエス様が私たちに語りかけていることとしても一緒に受け取っていきたいと思います。では早速読んでいきましょう。まずは43節44節を一緒に読んでみたいと思います。43、44を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。はい、こう書いてます。まず最初にイエス様が私たちに今語っていることは、木はそれぞれその結ぶ実によってわかるんだよ。いい木なのか、いい悪い木なのか、まあ、それは実によって判断できるんだというふうに言ってます。まあ、特にですね、43節のところ、まあ、直訳的にしますとこうなるんですね。良い木は丸い実を悪い実を結ばない、悪い木は良い実を結ばない。すごい単純ですよね。もうそのまんまということです。これはもちろん例えですので、いろんな意図に取ることができますね。でもちろんその言葉通りの意味でもあると思います。確かにそうですよね。私たちどうやって判断するかっていうと、なんか美味しい実が結んだらこれはいい木だって思うし、ああこれはもうダメ、使い物にならんっていうのが結んだらこれは良い木じゃないというふうに、まあ、そう判断するわけですね。まあ、でも例えてるわけですから、どんなことなのかなっていうふうになります。まあ、いろんなふうに考えられると思います。例えば私たちが木だとしましょう。まあ、そうするとその実は何でしょうか。まあ、その人格であったり、行動であったり、結果であったり、まあ、そういうものかもしれないですね。あるいは、まあ、イエス様が木だとすると、ブドウの木って例えたりしますよね。その実は私たち自身かもしれない。まあ、そうすると私たちによってイエス様が判断されちゃうわけだから、私たちはちょっとね、ドキッ、私たちがちゃんとしなきゃいけないなって思うかもしれない。まあ、いろんな受け取り方があると思います。で、今日は特に私たちが木で実は何かなっていうふうに思って、ちょっとここは考えてみたいと思うんですね。で、皆さん実っていうとどんなものを連想するでしょうか。聖書の中では結構よく実、フルーツですよね、この実っていう言葉は出てきます。で、実際いろんな意味で使われてるんですね。で、ちょっといろいろ挙げてみたいと思います。さっき第一礼拝でこれやりましたけども、本当にいろいろ挙げちゃって、なんかみんなの頭がパンクしそうになっている感じがしましたけど、一応言うだけ言いますからこれが私に語られているなと思ったらそれを受け取ってほしいと思いますね。例えばまず一つはですね、これ開けなくて結構ですけど、ガラテヤの信徒への手紙っていうところを開けてみると、聖霊の結ぶ実っていうのがあるんですね。私たちが聖霊を受け取ってイエス様と一緒に生きていくと実がなるよ。それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、誠実、節制、自制だ。こういうふうに言いますね。まあ、これは人格ですよね。性質です。私たちがイエス様と一緒に生きていくと、私たちの中にイエス様みたいな性質が実っていくんだって、こういうふうに言っていますね。まあ、だから今日のこの例えで言ってみると、私たちがどれだけ信仰信仰って言ってたとしても、私は信仰がありますっていうふうに言ったとしても、そのまあ実がね、人格が実ってなかったら、言ってるけどなんかなっていう感じになっちゃいますよね。まあ、なんかなって感じになります。まあ、ただですね、 あ、じゃあ私やばいじゃんって思う必要はないですね、現時点。なんでかというと、実っていうのは実ですから、まあ、急には実らないわけですよ。皆さんもそうですよね。種まいて次の日実ってたら、もうトトロがやったみたいな感じになるわけじゃないですか。まあ、分かんない人が多いと思いますから、今のは無視してください。何が言いたいかというと、次の日には実らないですよね。ちゃんと時間をかけて芽を出し、伸びていき、そして実っていく、これが実ですから、まあ、今日明日で、ね、実ってないか、私はもうダメだって思う必要はないんだけど、でも信仰が私の中に実っていくっていうことをちゃんと、ね、意識しないといけないですよね。あるいは実といって表現できるのは、実際に行動とか生き方だっていうことができると思います。たとえ私たちが、いや私は、ね、信仰持ってるんですって言っても、持ってない生き方と全然変わってないとしたら、それどういう意味がありますか。まあ、つまり神様の言うことを従っているのでなかったら、あんま意味がないんじゃないですかっていうことですよね。これはまあ後でもう一回イエス様が詳しく話してくれます。あるいはこれも開けなくて結構ですけど、ルカの3章8節っていうところだと、バプテスマのヨハネっていう人が、悔い改めの実を結べって言ってるんですよね。悔い改めも実を結ぶんだって言います。で、悔い改めは本当に実を結んでないと意味がないよ。だ、例えば私たちはね、信仰によってイエス様の前で悔い改めます。神様の前で、あ、この罪があって悪かった、主を許してください、悔い改めるかもしれない。でも悔い改めた後でその変化がなかったら、やっぱダメですよね。その古い悪い習慣から新しい習慣に変わっていかないと、あるいは少なくとも変わろうっていう意思がないとダメですよね。神様、これ良くなかったです、すいません、でも変える気はないみたいな、これだとあんまり良くないですよね。やっぱりちょっと違うかな、悔い改めの結果の変化があるかどうかということですね。あるいは、ね、いっぱい出てくるでしょ、その無理して覚えなくてもいいですかね。あるいは後に残るものが実ですよね。実って後に残るものじゃないですか。で、その例えば木が実をならせて、でその実がまた種を、ね、落として、そこから新しいものが生まれてくるわけですよね。まあ、ですから私たちが信仰を持って歩んでいく中で、その先に新しい実りが、あるかどうか。私、学生時代の時にクリスチャンの仲間たちと活動していて、ある先輩がですね、こういうふうに言ってたんですよね。どこかで聞きかじってきたことを多分伝えてくれたんだと思うんですが素晴らしいリーダーっていうのは、その人がいなくなった後に分かるんだって、こういうふうに言ったんですよね。なるほどって私も感銘を受けましたね。確かにそうですよね。その人がいるときね、うまくいったとしても、その後どうなるかって、良い実を結んだかどうか、実を残したかどうか、それが大事だっていうことですよね。あるいは、これ最後です。イエス様自身が今日の御言葉の中で大事なヒントを言ってますね。44節のところ、さっき読んだところ、何て言ってたでしょうか。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れない、野原からブドウは集められない。茨からはイチジク取れない、野原からはブドウは集められない、こういうふうに言っています。私、これ何かなって思ったんですけれども、あって思ったのは、イチジクもブドウも食べれるってことだと思うんですよね。で、イバラもノバラも、まあ、食べるようなものではないじゃないですか、基本的には。で、だから、食べれるような実がなるということです。つまり、他の人を生かすような実を結んでいるかどうかっていう、そういうことであるのかなって思うんですね。あなたが信仰を持ってるっていう、でもその信仰が他の人を生かす恵みになっているでしょうか。周りの人たちに恵みとなるでしょうかということ、そのことがまた問われているんだと思います。ちょっといっぱい言っちゃいましたけれども、どうでしょうか。皆さんはあなたの信仰の実が何かって問われた時にどう思うでしょうか。あなたの信仰、あなたが信仰あるっていうのは分かった、あなたそう言ってるのも分かった、その結果はどうでしょうか。そのことをまず今日最初に問いかけられていると思って思い巡らしてみたいと思います。またついでに言っておくと、このことはですね、他の人がどうかなっていうことをちゃんと見極めるためにも役に立つことだと思いますね。例えば、この人はなんか立派なことを言っているな、立派な風に振る舞っているなと思っても、それが本当に良い身なのか悪い身なのか、身を見ると分かるんだよ、そういうふうに言ってますね。私、印象に残っているお話があって、私の知り合いのですね、先生の教会の、ブランチチャーチみたいのが、関西の方にあって、 でそこでですね、あこれ前も話したかもしれないですが、そこのメンバーの中にもともと霊的な力がある お家の、ね、人がいたっていうんですね、まあ、いわゆる霊能者みたいな家があったっていうんです。 でもその人が、まあ、クリスチャンになったと。である日その牧師先生がその人に聞いたんだそうです。なんでそういう家で育ったのにクリスチャンになったんですかって聞いたんですね。そうするとその人が答えたのは何かっていうと、確かに、うちではいろんな不思議なことが起こったって、だけど愛がなかったって言うんですよね。家族の中はめちゃくちゃで苦しかったって、つらかったって、どんなすごいことが起きたとしてもそんなねことに何の魅力があるかって、イエス様が愛してくださるって、愛があるっていうことの方がずっと大事だったっていうことですよね。でもその通りですよね。私たちも、何を見るのかっていうことですね。イエス様の実、どんな実があるのか、まあ、それによって私たちは判断することができるんだ、まあ、そういうふうにも考えることができると思います。まあ、ちょっと最初にたくさんのことを言いましたけれども、どうでしょうか。あなたの信仰の実はどうか、まあ、ぜひ思い巡らしてほしいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は45節をご一緒に読んでみましょう。45節一緒に読みます。いきます、せーの。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。はい。次にイエス様が語っていることは、人の口からは心から溢れ出ることが出てくるんだ、こういうふうに言ってます。まあ、明快ですね。今度のはね、私たちの口からは心の中にあるものが出てくるんだよって、そういうふうに言っています。まあ、言い方変えると、今度はですね、私たちの信仰と言葉の関係性ですね。もう一回言いますが、私たちの持っている信仰と言葉の関係性についてイエス様が語っています。まあ、今日のところは言ってみるとですね、私たちのその信仰と言動の関わりですよね。でその中でもまず最初、言葉との関係を言っています。でイエス様曰く、良い人は、良いものを入れた心の蔵から良いものを出す。悪い人は悪いものを入れた心の蔵から悪いものを出す。まあ、私たちは良くも悪くも、あなたの心にあるものが出てくるんですよ。心に蓄えているものが、まあ、出てきちゃうとも言えるし、出せるとも言えるし、出てくるというふうに言っているわけですね。まあ、これは当たり前ですよね。手品でもなければ、もう基本的には入れたものしか出てこないじゃないですか。蔵にね、何か入れたとして、別のものが出てくるわけないわけで、入れたものがちゃんと出てくるということですよね。これすごくシンプルです。ですからここで問われているのは、まず言葉ということで考えると、あなたはどんな言葉で生きていますかということですよね。あなたはどんな言葉によって生きていますかということだと思います。あなたはどんな言葉を蓄えていますか。どんな言葉の中で生きていますか。どんな言葉によって生きていますかということ、まあ、これが今日第2に問いかけられていることだと思います。まあ、これも開けなくて結構ですが、有名な聖書の箇所で、また4章のところ、イエス様がサタンから誘惑を受けるところがありますね。その中でお腹が減っているイエス様に対して悪魔が言うわけですよね。お前神の子なんだろって、その石あるじゃん、パン変えたらって言うわけですよね。でそうするとイエス様は何て答えたかっていうと、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだ、こういうふうに言い返すわけですよね。私たちは確かに、パンによって、まあ、つまり食べ物ですね、別にご飯食べてもいいんですよ。お米でもいいし、小麦粉でもいいし、全粒粉でもいいし、何でもいいんです。とにかく、食べ物によって体は生かされていく。これはその通りです。養われていくのは口から、ね、取る食物によってですよね。同じように私たちの心や霊は言葉によって養われるのだって、そう言ってるんですよね。体は食べ物によって養われるし、心や霊は言葉によって養われていくのだって、そういうふうに言ってるわけです。ですからここで語られているのは、この御言葉を、神様の聖書の言葉を私たちが受け取って蓄えていくということ、浴びるということ、その中で生きるということ、それによって生かされるということ、これが 大事だということですね。御言葉を受け取って、それによって私たちは養われ、それによって生きていくんだということです。逆の面も考えてみると、世にあふれている悪い言葉にも気をつけなさい、そういうふうにも言うことができますね。私たちがどういう言葉によって生きているかって考えてみるときに、御言葉によって、良い言葉によって生かされているかもしれないし、逆に言うと世にあふれる悪い言葉に支配されているかもしれないですよね。その言葉の影響の中で生きているかもしれない、だとしたらそれ注意しなきゃいけないし、変えなきゃいけないですよね。もし、あなたが使っている言葉が、使っているというのはそのユーズじゃなくて、浸されているというのかね、皆さんが一番影響を受けていること、その比率がこの御言葉ではなくて悪い言葉が多いんだとしたら、それはやっぱりどうしたって私たち弱いですから影響されちゃいますよ。その悪い世の言葉によって支配されてしまう、変えられてしまいますよね。だからその比率を、変えていく、注意する必要があると思います。私は自分で思い出すのは、私学生の頃に、大学生の頃にいつもヘッドフォンしてたんですよね。こういうやつね、これずっとしてました。だから私のトレードマークそれみたいな感じ で、私は当時東京住んでたので、移動するときは大体電車で移動するでしょ。でそうすると嫌なんですよね。いろんな言葉が入ってくるんですよ。で聞きたくない話とか入ってくるし、そういうのがすごく嫌だったなって今思い返すと思うんですよね。でなんでいつも私はヘッドフォンしてたのかなって、音楽が好きだっていうのも一つあるし、あとはあんまり嫌なことを聞きたくなかったからだなって今思い返すと思ったりするんです。割と繊細でしょ私。そういうところがあるなっていうふうに自分で今思い返して、分析するとそういうところがあったりする。で、今はね、車が多い生活になったので、そういう意味では良かったなと思います。でも言いたいことは何かっていうと、やっぱりどういう言葉で生きているかっていうのを今イエス様は語りかけているわけですから、私たちはそのことをちょっと慎重に考えてみる必要がありますね。あなたは御言葉によって生きているでしょうか、それにの影響下で生きているか、それとも世の悪い言葉の中で生きているだろうか。もしそうだとしたら、うまくそれを変えていく必要がある、知恵を凝らして御言葉により影響を受けるように変えていく必要があるということですね。ぜひ考えてみてほしいと思います。さあ、じゃあ最後いきましょう。残る46節から49節、ルカ6章の46から49のところを一緒に読みたいと思います。では読んでいきます。せーの。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わないものは、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。はい、こう言ってます。でこの一連のイエス様のメッセージがあって、その最後のメッセージがこれなんですよね。つまりこう語って聞かせるそのメッセージの一番最後がこの話なんです。で実は同じようにイエス様のメッセージがこう連ねて書いてあるマタイの福音書の方でも、いわゆる三条の説教と呼ばれるやつですね、これの最後も同じこの岩の上に家を建てるっていう話なんですよ。で、まず始まりにイエス様は何て言ってるかっていうと、私を主よ主よって呼ぶんですねって。だとしたらどうして言われたことをしないんですかって、こういうふうに言うわけです。だからこのメッセージの最後は話してきたけど、話してきたこれをやりなさいって言ってるんですよね。ですから信仰と今度は行動の関係性です。信仰と私たちの生き方、行動、アクションがつながってなければおかしいよねって、実行することが大事だってそう言ってるわけです。実際問題として私たちがですね、主よって信仰を持ってるからね、主よって言うとします。で主よって言うんだったら主として扱ってないとおかしいわけですよね。 で、まあ、今の時代でそこまであからさまな主従関係って多くないかもしれないけど、まあ、例えてるとして考えてみましょう、まあ、私の主人がいます、私は家来です、まあ、そうするじゃないですか。で主人だって思っていて、で主人が何々しなさいって言った時に、いやしないって言わない、これ絶対怒らないわけですよ。主人と家来だったら家来は言われたことやんなきゃいけない、そういうもんだ、そういうもんですよね。だから主よって言ってるってことは、言われたらそれするっていうのが当たり前のことであるわけですよね。だからイエス様が言ってるのもっともですね、私のこと主よ主よって、主よ主よってあなた言うけれども、どうして言われたことしないのって、だとしたらそれ主よって言ってるけど主だと思ってないじゃないって、そういうふうに言ってるわけですね。だから言われたことを行うということ、今日のタイトルにもしましたけれども、信仰っては何ですかって、私たちは一体これ何なんですかって、私たちは別にキリスト教って一ジャンルの宗教をやってるわけじゃないってことですよね。 そんなことははっきりと私たちと本来的には何も関係ない、心の問題でもない、生き方のことなんだって、イエス様と生きるっていうことなんだって、これが私たちの信仰なんだって言ってるわけですよね。私たちが信仰だって言っている、その心の中の信じていることと、私たちの人生が、私たちの生き方がつながっていくということが必要だということなんです。ちょっと昔というか、もうかなり昔になっちゃいましたけど、私が好きだったあのアメリカのクリスチャンのロックバンドでですね、Love is a Verb っていうタイトルの曲があるんですね。 Love is a Verb、まあ、つまり愛は、動詞だって言ってるんですよね。この愛は動詞だっていうふうに言ってるわけです。で、Love ってあの名詞でもあるし動詞でもあるわけですよね。だけど名詞だったらそのまま動かないです。だけどこの愛は動詞なんだって、愛って概念の話をしたいんじゃないって、そうじゃなくてイエス様がさっきもね紙芝居で出てきましたけれども、私たちを愛していて逃げない、十字架にかかってくれたって、私たちが命を得るように十字架にかかってくれた、それはアクションじゃないですか。イエス様は私たちを愛してくれたってことが私たちのスタート地点であって、その愛の概念がうんたらかんたらとかってそんなことじゃなかったんですよね。イエス様がそうしてくださったように、私たちもイエス様に応えていくって、それが私たちの信仰だよねって、そのことを言っているわけですね。でここでの例えは、岩の上に家を建てる人っていうことです。聞いて行う人は岩の上に家を建てる人だって、そうじゃなかったら、その上のものは上滑りしちゃうよって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。でちょっと面白いのがですね、さっきも言いましたけれども、この岩の上に家を建てる話はマタイの福音書にも記録されています。まあ、あの同じイエス様の話ですから、マタイもルカもそれぞれ自分の聞いたところや調べたところに従って書くわけですよね。でもそれぞれあの受け取り方がちょっと違うんですよ。で本当に微妙な違いなんだけど、マタイの福音書でこの話が書いてあるのとルカの福音書で書いてあるのちょっとだけ違うけど、すごく面白い違いがあるんですね。でマタイの方は信仰そのものがその岩だっていうところにフォーカスがあるんです。ところがですね、ルカはその建て方の問題っていうか、もうちょっと細かく建築的な話をしてるんですよ。でちょっと注目してほしいのは48節のところです。あのマタイの方は岩の上に家を建てるって話だけするんですね。ところがルカの方はちょっと細かい、48節。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ているって言ってるんです。単に岩の上に家を建てた人っていう話じゃなくて、地面を深く掘り下げて、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似てるって結構細かく言うんです。私はここが気になったので、どういうことなのかなって思って、まあ、ちょっとあの土台とか基礎っていう建築の用語をちょっと調べてみたんです。でそうすると面白かったんですね。まずあのここで言ってる通り、その日本の建築の場合ですよ、あのちゃんと掘り下げるそうです。であのこういう家を建てる場合はこれぐらい掘り下げなきゃいけないっていうルールが決まってるそうです。私は詳しく知りませんけれども、まず掘り下げなさいって書いてある。でその後で、基礎を敷くんですよ。この言葉が大事なんです。基礎を敷くんです。で基礎はコンクリ、皆さんがイメージしているあれです。あのちょっと掘ったところにコンクリでね、皆さんも工事現場っていうか、あの家建てるところの現場に通りかかるとあるじゃないですか、その下のコンクリの部分、あれが、基礎だって言うんですよ。だけど用語的には土台じゃないんです。あれは あれが基礎なんです。コンクリの硬いやつが基礎 で土台っていうのは何かっていうと、そのコンクリの重くて硬いやつの上にその家を建てるときにそこをつなぐ部分だそうです。わかります？基礎の上に土台があってそこに家が建つんです。何が言いたいかっていうと、この土台っていうのはその硬い岩と家とをつなげるものだっていうことですね。もう一回言いますけれども、その硬い岩、私たち信仰だって言ってるけど、イエス様、イエス様ですよ、イエス様硬い岩です。イエス様の方が硬いんです。重くてどっしりしてるんです。でもそれと私たちがつながる部分が大事だって言ってるんですよね。そこがつながってないとどうかっていうと、どんだけ土台がイエス様が硬かったとしても、上に箱を置いただけだったらどうなりますかって、つなげてるものなかったらどうなりますかっていうと、簡単でしょ。なんかあったらザーってどっか行っちゃうわけですよ。だけどつなげてるものがあるから岩から外れることがないわけですよね。で今日の話は何かって、それは信仰はアクションだって、最終的に言ってるのは行動だって言ってるわけですよ。この大きな岩のようなイエス様と私たちをつなげていくのが行うことだって、アクションに移すことだって、そういうふうに言っていくわけですね。信仰と、私たちの持っているイエス様への信仰と私たちの生き方がつながっていくときに、私たちは揺らぐことのないものになっていくんだって、そういうふうに言っているわけです。まあ、なかなか話しちゃいましたけれども、メッセージはシンプルですね。あなたはイエス様、主であるイエス様の言っていることに従いなさいって、行いなさいって、そういう生き方に変えていきなさいって、そういうふうに言われているわけですね。今まで聞いてきた御言葉、今日聞いている御言葉、これから聞いていく御言葉、それに聞くだけではなくて実際に行動に移していくということをしていきましょうって、それを今日からまたスタートしていきたいと思いますね。まあ、そうすると硬い土台と私たちがつながっていきます。安心ですね。それは揺らぐことのない確かなものになっていくんだということをぜひ覚えたいと思います。さあ、では、しばらくまた祈る時間を持ちましょう。まず今日は第一に、木は実によって分かるんですよ。たくさんの実の話をしちゃいましたけれども、あなたの信仰はどんな実を結んでいるでしょうか、どんな実を結ぶでしょうか、考えてみましょう。また第二に、あなたの口からは心の中にあるものしか出てこないんですよ。どんな言葉で生きていますか、神様の御言葉に、生きているか、他の言葉が強いかな、どうでしょうか。また聞いただけではなくて行うものになりましょう。その時にこの大きなイエス様という土台の上に私たち固く立つものになっていきますよ。ぜひ思い巡らしてみましょう。他にもどうぞ自由に、今示されていることや語られていることがあったら応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、命を与え、またその生き方をも教え導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちはあなたに応答して歩んでいきたいと願っています。また同時に私たち自身の弱さも覚えます。どうぞ今私たちの中にあなたから与えられたこの新しい思い、また決心をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたの言葉に応答して実際に生きるもの、あなたの言葉を蓄えて その言葉によって生きるものに変えていってくださるようにお願いいたします。そしてどうぞ豊かな実を残すものとならせてください。それは私たちの力によってではなくて、あなたと共に歩む日々の中に生まれるものだと信じます。主、どうぞ私たちの歩みを、人生を通してあなたの実を実らせてください。心から期待し、お委ねして、また皆さんの祈りに合わせて、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。